こんにちは、バックスペース .fm 第22回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。私、松尾とドリキンの2人でお送りします。
はい、ドリキンです。ということで、じゃあ早速。
今週のニュース、ニュースオブザウィーク。
まあ、たまたま今直前、ハリウッド版ゴジラを見てきたので。
おお。
ゴジラ生誕60年、ハリウッド版ゴジラ全米公開、順調な滑り出しっていうニュースから、うん、まあちょっと軽くね、言ってみようと思ったんですけど。US では5月16日からゴジラが全米公開されたんですけど、日本は7月25日、僕ゴジラ初めて見たんですけど。
全然見てない。
はい。ゴジラが、いいものなのか悪いものなのかもよくわからずに、何の予備知識もなく、ゴジラファンがどのくらいこう評価するのかはあまりいいかわかんないんですけど、まあでも普通に面白かったですけどね、うん。最近では珍しいのかもしれないですけど、途中途中で結構みんなが拍手したり盛り上がってたりしてたので、とか最後もこう拍手とかあったので上映した後に、うん、ファンの人にも認められてんのかなっていう感じではありましたけど、
客の入りは良かったみたいですか？
その前の週にスパイダーマンも公開初週見に行ったんですけど、それよりは全然入ってましたね。ほぼ満席な感じでしたけどね。
それは素晴らしい。
昼の回で行って、その後午後の回に来る人ももっと多そうだったので、うん、IMAX の 3D で見たんですけど、うん、まあ映画館で見るのをおすすめする感じですかね。
これはね、見ようかと。
あと、舞台がサンフランシスコなんですよね。ゴールデンゲートブリッジとかサンフランシスコの街並みが出てきて、うん、まあそれが結構ガシガシ壊されていくっていうところで、うん、サンフランシスコの人の注目はさらに高かったのかもしれないです。
やっぱり自分のところは壊された方が嬉しいですよね。
まあそうですよね、うん。
クローバーフィールドってニューヨークだったじゃないですか。
はいはいはい。
で、やっぱりサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジを壊さないとという。
猿の惑星のリメイクというか、一番新しいやつも、うん、サンフランシスコでゴールデンゲートをこう猿が占拠していくっていうか。最近多い気がしますけど、ね、最近っていうか、まあ昔から多いですけど、う
ん、ご当地映画です。
そうですね。
サンフランシスコのご当地映画だとね、またと言われるかもしれないですけど、スタートレック の故郷への長い道という、スタートレック4という映画がですね、サンフランシスコ舞台で、はい、しかも現代の、はい、サンフランシスコで、そこに、マッキントッシュが出たりとか、そういうのがあるんで、そのご当地映画としてはおすすめの一つです。
初代のやつ、まあ白黒の映画を見てたら、うん、途中で寝落ちしてましたっていう。
あれは結構緊張感あるんですけど。
でも全般的にすごい、この最新版もすごい緊張感ありましたけどね。そういうテンプレなのかなっていう気が、ちょっと今、初代のも見ながら。なんかこう、うん、結構出てくるまでに、まああんま言うとネタバレになるかな、うん。映像もよくできてるっていうか、ハリウッドの最新のスタッフというか、技術とお金を投入してゴジラを作るとこうなるのかっていう感じで。
パシフィックリムも、まあ怪獣トリビュートだったじゃないですか。怪獣っていう日本語はそのまま、モンスターを指す言葉として使われたりとか、怪獣ものへの機運が高まりつつある中で本命のゴジラが出てきたという。
そうです、
ね。僕も CS でゴジラものがシリーズ全部放映されてるんですよ。
はいはい。
で、それ全部撮って今見てるところで、ガイガン、メガロとか、超マイナーっぽいやつのとこ見てたら、やっぱさすがにそれなりのクオリティで、ちょっとこれは大人が見るにはあれだ。怪獣同士がですね、漫画の吹き出しで会話するんですよ。
ほう。
ゴジラが、アンギラスに対して、偵察に行ってこいって。
はい、ほう。
ロロロとか言って、で、それで、アンギラスが、オッケーとか言う吹き出しをしているという。ハリウッド版ゴジラ、そういうのはなさそうですよね。
原発とか、うん、その原子力に対しての、まあ、なんて言うんですか。
で、もともとは原水爆実験への、反対運動の高まりの中で起きたものなんで。
ですよね。うん、なので、こう、映像的にどうしても、津波とか原発的なものが出て、それがちょっと今の日本でどういう風に受け入れられるのかなっていうのは、まあ、またそれはそれでも難しいところもあるのかなっていう気もちょっとしました。
だから日本ではなんか、大々的なプロモーションやってないって話もあります。
ああ、そうなんですね。日本での、反応は気になる感じではありますけどね、
うん。とにかく見てない人が見ても楽しめる作品だったということですよね。
Facebook のタイムライン見たら結構なサンフランシスコに住んでいる日本人の友人が、うん、でバスケさんとかもすごい絶賛されてたので。
あ
バスケさんはファンで、もともとゴジラ見てて、楽しめましたって言ったんで、うん、まあ面白いのは間違いないと思います、ね。Google Haswell や Baytrail M を搭載する Chromebook 新製品群を発表っていうことで、いい加減毎回 Chromebook ネタやってますけど、
Google および Intel が現地時間で発表したっていうんで、東芝は入っているものの、国内投入云々っていうのが書かれてないっぽいですね。
なんか東芝が入ってるんで、ついに日本でも出るのかなと思っていたんですけど、うん、そういう問題でもないと、
うん
うん。なかなか先が長いですね、日本での Chromebook 投入。
そうですね。
前回も話した11インチの Chromebook、たまたま当たっちゃったやつ、
うん。
MacBook Pro 15インチを持っているので、バリバリ使うかっていうわけではないんですけどね、まあたまに使ってて、まあこれはこれで非常にありだなと思っていながらも、ちょっと CPU とかもう一歩欲しいなっていうところで、パワーが足りないなっていうところで、
うん、
この今回の発表されてるやつは、まあ最新第4世代の Core i3 ですけど、まあ、一番新しい世代の Core i シリーズの CPU を使ってたりするので、うんまあ、バッテリーも十分11時間とか言ってて、バランスもいいし、
うん、
ネットワークも Wi-Fi も 11AC 対応とかな、結構バランスの良さそうなモデルになりそうかなと、
ね。今時のノート PC っぽいスペックになってます。
そうですね。早く日本で出るといいなって感じですね。
う
ん、
であとはこれがドリキンに当たりますようにということをお祈りしつつ。
Apple OS X、iTunes、Podcast をアップデートということで、まあ、OS X が最新のバージョンアップ、10.9.3 に上がったよっていうところは、
うん
触れてこなきゃいけないかなっていう感じなんですけど、はい、あげましたか？
あげたものもあればあげてないものもあるという感じですね。
だっけ？
再起動するのがめんどくさいんで。
はいはいはい。
マーベリックスに関して。
ちゃんとしたって言うと変ですけど、10.9.3 で、小数点以下2位アップデートで、Mac Pro と15インチの MacBook Pro Retina はまさに僕のモデルですけど、これが 4K サポートが強化されたと。あと USB 接続で、Mac と iOS 端末間の連絡先及びカレンダーの同期機能が追加されたとか、VPN の接続向上とか、あと Safari がアップデートされてるんで、結構これがまあ、ファイルサイズ的にはでかいのかもしれないですけど、あとはまあ、バグフィックスとかパフォーマンス改善。Mavericks 自体のアップデートとしては、この 4K サポートが大きい気がしますが、一応該当機種なんで嬉しいですけど、まあ 4K ディスプレイ持ってないんでまだ。それを実感することはできないんです。
どの 4K ディスプレイを買うかっていうことがもうこれで分かったわけですよね。
そう、4K ディスプレイまだまだこう、混沌としてますよね。上不況、不況が安定してないというか。
うん、
こう油断すると30フレームとか30ヘルツっていう、はい、普通の画面解像度の半分のスピードで、繋がっちゃったりするディスプレイもあるので、解像度は良くなるけど、ちょっとなんか動画とか見ると、カクカクするとまで言い過ぎですけど。まあ普通は 60Hz で1秒間60回更新するっていうのがまあ最低限求められるまあ画面のリフレッシュレートなので、うん、そこに追いつかないとちょっと辛いかなっていう感じなんですけど。うん、
で、ASCII の記事を見ると、デルのその23インチのまあ約10万円のモデル。がはいはい、まあ、標準では30ヘルツなんだけれども、なんか手動でうまいことやると60ヘルツいけるという記事が出てましたね。
なるほど。手に届く範囲での 4K ディスプレイも出てきたんですけど、僕もちょっとどっかで欲しいけど、まあ、まだ様子見かなというか、なんかみんなの人柱っぷりを見てる状況ではあるんです、
ね。
まあ、あとはいつどこで本家のサンダーボルトディスプレイ的なものが出てくるか、出てこないのかっていう。
そうですよね。
はい。その iTunes が 11.2 っていうもう iTunes のバージョンはようわからんですけど、今自分が何のバージョン使ってるのかが。iTunes 系のアップデートが、ほぼ、ポッドキャストメインという
か。我々の時代が来てるっていうことですかね。
本当ですよね。なんか、こう、ポッドキャストなんてもう、こう、相手にされてないのかと思いきや、うん、iTunes に関してはもう、ポッドキャスト関連のユーザーインターフェース改善っていうのが、まあ、唯一にして最大のアップデート内容。 みたいになっていて、うん、未再生タブとか配信タブとか使い勝手を良くする感じになってますよね。あとお気に入りのエピソードを保存したり、再生したエピソードを自動削除したりとか。
でもポッドキャストって結構容量取るんですよね。
そうですよね。だからありがたい機能ではありますよね。うん、でこれがiPhone とか iPad のモバイルアプリも同じようにポッドキャストアプリが 2.1 になってて、同じようにこの UI で未配信タブとか配信タブとか、あとその再生自動削除みたいなのとかもついたんですよね。
うん、
こっちの方が嬉しいかもしれないですけど、
ね。
あと Siri でポッドキャストを再生とか、バックスペース FM を再生とか言うと、Siri からポッドキャストの再生ができるみたいですよ。
おちょっと試してみる。
はい。
バックスペース .fm を再生。
音楽をシャッフル再生します。
ダメだ。
全然、シャッフル再生してます。あと、カープレイのサポート。
はい。
カープレイいいですよね。早くこう、普及してほしいなっていう感じですけど、うん。iTunes のハイレゾリューションオーディオ配信は、次期 iOS で対応っていう記事が、マックお宝鑑定団ブログで、取り上げられてたんですけど、これどうですか松尾さん的には。
ゼッペリンのリマスターでハイレゾ配信始めるっていう噂は前ちょっとありましたけど、
はい、
再び出てきたってことはこれはまあ、本当なのかな。
ね、なんか、うん、ライトニングの端子も変わるかもしれないみたいな。
うん、
単に OS が上がるだけじゃなくて、そのハードウェア的にライトニングコネクタの端子も、ちょっとバージョンアップしないと、その現行の、ライトニングでは 9624bit の再生が限界なんですけど、うん、この新しいやつだと 192kb24bit が再生できるようになるんじゃないかみたいな。
ライトニング関係するんだ、これ。
オーディオ機器にまあ出すときだと思いますけど、オーディオ端子じゃなくて、
うん、
現在の iOS 7では 96kb16bit など、96kHz の 16bit とか 48kHz の 24bit などを超えるハイレゾリューションオーディオ音源を再生することはできないと、
うん、
で音響の HF プレイヤーなど HD 音源に対応したアプリが必要としていたと。だけどまあその Apple が次期 OS では 96kHz、24bit の、音源に対応するんじゃないかみたいな話ですね。
うん、
もうあんまり音に対してそんなに耳が良くないので、的外してるかもしれないですけど、それ以前にこう日本の iTunes で送ってる、配ってる方角の音があんまり良くない気がするのは、まあ、音源とか以前に元音源というかそのソース次第だとは思うんですけど、今時の方角の音がよろしくない気がするのは気のせいなのでしょうかという。
いや、気のせいじゃないと思いますね。音圧上げるために波形で見た時にこうベタっとしちゃうんです。ほとんどリボン状になっちゃって、うん、それをそのままハイレゾにしたって、うん、そんなうまくいくとは思えない。
じゃあもうそのレコーディングしている音響というかまあ音いじりすぎってことですかね。
まあ最終的に iTunes、iPhone、iPod で聴かせるための音楽になってる。
うん。
まあ、ハイレゾ向けにちゃんともう一回マスタリング変えればいいのかもしれない。
結構方角を iTunes で買ってるんですけど、なんか昔の CD ってこんなに音悪かったのかなっていう感じではあるんですよ。で、洋楽で買ったものとか聞くとあんまり気づかないんで。
う
ん、
ああ。
うん。なんかやっぱりそもそも日本のレコーディングされてる音源に違いがあるのかなと思ったりはするんですけど、
うん、
なんかあまりヘッドホンとか頑張っても元々があんまり良くないと辛いじゃないですか、
うん、
結構なんか普通に仕事中とかに聞いてる限りでもなんか気がつくレベルだから、
うん、
あまり音良くないんじゃないかなと思ったりはしてますけど、
うん、
今度は US の記事ですけど、iOS 8でスプリットスクリーンマルチタスキングオン iPad みたいなことを言っていて、まあ画面を分割してマルチタスクを実現するみたいな機能が iPad で iOS 8の iPad で実現するんじゃないかみたいな噂が出始めているっていう、ね。我々、Windows 8タブレットマニアとしては、
使ってないのに。
マニア嘘ですけど。あの、Windows 8ではまあ、ある意味実現している機能ですよね。この、画面の上部から下に向かってスワイプすると、全画面のアプリがこう、画面半分に分割できるみたいな UI が Windows 8に採用されていて、
うん、
まあ、それを使うと左と右で別々のアプリを同時に立ち上げられるみたいなことが、まあ、タブレットでも実現できてるんですけど、まあ、iOS はもともとシングルタスクに、まあ、特化した UI になっているので、まあ、そういうことができなくて、まあ、サファリを見ながら、ツイッター、クライアントを見るみたいなのとかがちょっとやりづらいっていうか、いちいちこう、切り替えてあげないといけないんですけど、そういうことができるようになりそうかな、みたいな。まあ、テクニカルに難しいことは何もないので、Apple 的に。まあ、やるかやらないかとか、あと UI として、彼らが、その、彼らのクオリティというか、クライテリアに到達できるのかみたいな感じだとは思いますけど。
まあ、多分 CPU 的にはもういいぐらいなんでしょうね。
まあ、全然問題ないと思いますけどね。僕らみたいなユーザーは十分使いこなせるというか、もうそろそろシングルタスクでは限界を感じてきているので、入れてきてくれるとありがたいかなと、個人的には思いますけど。
うん、そうですね。
iOS の進化の Apple のやり方は本当にうまいなというか、ユーザーの認知度とともに機能を上げていくっていうのって本当に Apple うまいなって思います。
そう、Android ってマルチタスキングも最初から入ってたじゃないですか。
はい。はい、
でもその分、それぞれのタスクが遅くて使い物にならなかったりとか。
うん。うん
で、ちゃんと実用的になる範囲でその機能を制限していって、で、それがうまくいけるような実装方法が判明した時点で導入するという、あそこがやっぱりうまいですよね、う
ん。どんなに UI がすごくても、多分一番最初から iOS に入れてたら、非 IT 系の人というか、今 iPad が普及してる子、あんまり PC とか使いこなさない層の人たちにとっては、より参入障壁が高いというか導入障壁が高かったと思うんですよね、
うん。
でもなんか今だったらだいぶみんな慣れてきてるっていうかですかね。そのユーザーの学習カーブに合わせてこういう複雑性を取り入れてくるっていうあたりも素人の人にとっては複雑になりすぎないし、苦労との人にとってはもうこんなんじゃやってらんねえぜ、俺アンドロイドで行くぜって思うギリギリのところでちゃんと改善してくるっていう。このさじ加減のバランスの絶妙さが、どこまで計算されてるんだろうっていうのは毎回気になるんですけど。
もうマルチウィンドウじゃないですか、いわば。で、そこに到達するまでに7年かけてるっていうことですよね。
まあ、そもそも一つの OS を7年かけてとか、まあ、OS10 に来る、で言ったらもう10年、20年かけて、まあ、作り上げてるっていうことが、なかなか他の会社では実現できてないというか、多分 Apple ぐらいですよね。Windows ですら、その一つの OS のバージョンとしてはそこまで長く引っ張ってないと思うので、
うん、
なんかみんなここをきちんと理解しないで、簡単に Apple に追いつこうとしてもなかなか難しいところではありますよね。
そうですね。で、この辺が WWDC で出てくると嬉しいねっていう。
期待したいって感じ。次のネタが、AppNap をシステム全体で無効にする方法みたいなブログエントリーが、なんか、いくつか僕が購読しているようなブログ記事、転記している人たちが目についたんですけど、
うん、
で、それでそもそも、アップナップなんだっけって、調べ始めたら、
そう、この記事を見るまでは知らなかったっていう。
そうそうそう、僕も知らない、OS10 マーベリックスから搭載された新機能なんですよね。
うん、
他のウィンドウに隠れていて使用してないアプリの動作を停止させるみたいな、
うん。
いっぱいウィンドウとかアプリケーション開いて立ち上げてるんだけど、結局裏に回ってるウィンドウって、まあ、あまり仕事してないことが多い。特にもうウィンドウが完全に別のウィンドウに覆いかぶされていて、見えてないようなウィンドウっていうのは仕事しなくていいだろうという前提のもと、アプリの動きを止めたり、まあ、CPU の割り当てを減らしたりとかして、バッテリーの持ちとか消費電力を下げるっていう技術なんですよね。
うん、
で、こういうのがこう地道に OS10 のマーベリックスにしたらバッテリー寿命が 10%、なんかバッテリー駆動時間が 10% 伸びたみたいなのがこう、歌われてたんですけど、まあそういうところの裏側でこういう機能がまあ、そのバッテリーの、持ち時間に貢献してたっていう話なんですけど、 勝手に裏でエンコードとかしてるときに、そのエンコードを遅くしちゃったりとかする不具合を引き起こしてる場合もあったみたいで、もう僕は全然実感したことなかったんですけど、強制オフにしちゃおうみたいな記事が話題になってたんですけど、まあむしろ、あ、こんな機能が裏で働いてたんだっていうことを実感した記事っていう意味で、別に僕はこう無効にしたことをお勧めしてるとか、自分が無効にしたっていう話ではないんですけど、うん、マーベリックスすげえぜみたいな
知らないことまだたくさんある。
そうで、そう思って、ちょいちょい調べてみたら、そのアクティビティモニターが新しくなったじゃないですか、マーベリックスから。
あ、そうなんですか。
マーベリックスのアクティビティモニターって結構なんか、UI が変わっていて、エナジーみたいなタブが増えてるんですよね。そこを見るとね、アップナップが今効いてるかどうかっていうのはリアルタイムでわかるようになってるんですよね。で、確かに、Windows 全画面でなんか開いてあげると、その裏にいるアプリのアップナップがオンになるみたいなのが一応確認できる。で見てて、あ、セーブされてるんだなってこう、エツにしたるだけなんですけど。で、ポイント、ただなんかこう、これで気づいて、まあ、どのくらい本当に効果があるかは別ですけど、その全画面アプリの価値がちょっと上がったなって思ったんですよね。全画面アプリってある意味、完全に他のタスクを覆い隠すじゃないですか。
はい。
だから、全画面で特定のアプリ使ってたら、それ以外のアプリの消費電力が一気に下がることを意味してるんですよね、アップナップは。なんかモバイルで使ってたら、で、メールとかしといたら、メール書いてる間は他のアプリがあんまりバッテリー食わないとか、まあ、Chrome とか、まあ、Chrome とか結構ただでさえ、Chrome 自身が CPU 食うけど、まあ、Chrome 全画面で使ってたら、それ以外のアプリの動作は抑えられるから、iOS 的な感じで使えるのかもしれないなと思って、
うん。じゃあ、裏で iTunes マッチのタスク動作させたら、それは遅くなっちゃいますよね。
そう、それは逆にまあ、あると思いますけどね。だから、そういうことも原因で、この、無効にするネタが話題にはなってるんだと思うんですけど、ね、
うん、
僕はこうどちらかというとバッテリー発熱マニアなのでこういうテク好きですけどね、あの有効にしてる方が好きですけど、ね、なのでちょっと興味があったら、注意してみてくださいっていう感じ、さらにさらに、Apple ネタですけど、Apple Nokia からピュアビューカメラの開発者を引き抜きっていう。
なんか明るそうな人でしたよね。写真。
そうですよね。うん、なんか、ノキアの携帯事業自体はマイクロソフトが買収したんですよね。
はい。
ルミアっていうシリーズがピュアビューカメラというのを搭載していて、これが一部の人には結構話題に一時期なってて、コンデジを超えてなんかこうローでも撮影できるような、4100万画素とかのセンサーのサイズもすごいでかくてみたいな超高画質なカメラを搭載しているっていうので話題になってたんですよね。
そうそう。
で、そのカメラを開発していたエンジニアはアップルに転職したと。まあこれは意味するところは iPhone 6のカメラがかなり進化するんじゃないかという、まあ妄想系記事ですけど。
これでもコンデジやばし、さらにやばしという。
すでに iPhone 5S ぐらいでコンデジは殺されてる感じですからね。Apple も iPhone の初期なんか全然、うん、iPhone の最初のモデルとかカメラは本当おまけ程度でしたもんね。
そうですよね。
どこからが急にスイッチが入って、ひたすらカメラ機能を追求していくっていう。なんかね、初期の頃は iPhone はカメラ機能よりむしろゲーム機能的な方を上げていくんじゃないかと思いきや、完全にギアをこっちに切り替えてますよね。
活動素子とか、すごい最新のものを使ってるじゃないですか、ソニーの。
そうです。で、そこにさらにレンズ系とか、それ以外の味付けしている部分なども、定評のあるエンジニアを採用してみたいな。ちょっとこれはね、期待しちゃいますよね。
そうですね。
ここは容赦なく言ってほしい感じはしますけど、ね、コンデジに関しては、ね。アップルインテグレーツ LLVM コンパイラートゥーブーストウェブキット JavaScript パフォーマンスっていうやつで、なんか珍しく熱くこう技術的トークをした回があって、はい、その時はこう CSS JIT コンパイラーっていう、はい、ウェブキットの人たちが、まあ、スタイルシートに対して JavaScript を高速化するような技術を適用するみたいなエントリーがあって、
うん、
面白いですよねみたいな話をしてたんですけど、うん、
超高速ジャストインタイムコンパイラーってやつですね。
それが今回はその元々あるその JavaScript を速くするっていう技術に適用されているJIT 技術をまたさらに高速化するみたい。まあ一言で言えば WebKit の JavaScript がさらに高速化するよっていう新しい技術を導入したよっていう記事で、JavaScript を高速化するのに Just in Time っていう動的に実行中に JavaScript を最適化するコードに変換して実行させるみたいな技術を導入してるんですけど、まあこれにこう3段階ぐらいのモードがあって、やっぱりコンパイルするって作業はそれなりに時間かかるじゃないですか。プログラムを一回こう解析して別のバイナリを生成するので、はい、すごい単純なプログラムをわざわざコンパイルして実行すると、コンパイルする時間の方が長くなっちゃうんですよね。
うん、
サファリの場合だと、6回以上呼ばれる関数とか、100回以上回るループだと初めて JIT が有効になる。本当に単純な JavaScript はそもそも JIT でコンパイルしないで、ただのインタープリターとして動かしちゃうっていうのがまず第一段階で。それを超えた、だから6回以上呼ばれるような関数が見つかると、今度はそれが第一段階 JIT みたいなんで、軽めにコンパイルするみたいな。これがなんか66回以上呼ばれるファンクションとか、1000回以上のループが回ると、第一段階 JIT、ベーシック JIT とかに出るんですけど、それを使ってネイティブコードに変換するんですけど、この時はまあ、あんまりコンパイルで最適化をしない。その代わりコンパイルは早いけど、最適化は弱いっていうモードでネイティブコードを作るんですって。で、さらにそれよりも呼ばれるような JavaScript の重い処理を見つけると、コンパイル時間ちょっとかかるんだけど、がっつり時間をかけて最適化しますよっていう、三段ロケットみたいな感じになっていて、最適化を行っているみたいなことが、単に JavaScript を実行しているように見えて、そんなに裏でこう、複雑なロジックが回っていたのかみたいな感じなんですけど、今回はそこに、4段目のロケットを搭載したみたいな感じで、さらにその3段目の処理よりもさらに重い JavaScript を見つけたときに、この LLVM っていうコンパイラーを使って、もっとよりチューニングしたバイナリーをコンパイルするみたいな。
この LL っていうのは何を意味してるんですか？
GCC っていうコンパイラーが、ここ数十年、はい、もうコンパイラーと言ったら GCC しかなかったような感じなんですけど、ここ数年で、そのこの LL コンパイラーっていう、ローレベルバーチャルマシーンっていうのが LLVM の略なんですけど、新しいコンパイラ技術が結構ホットになっていて、コンパイル自体に、仮想技術を適用するみたいな、元々の意味はそういうことなんですけど、プログラムをコンパイルするっていうのはもう GCC が当たり前みたいになってたんですけど、実はこう、プログラムをコンパイルするっていうところ、まで立ち戻って、プログラムを最適化してみると、まだまだその、コンパイルするっていうところだけでも最適な余地がいくらでもあるように、ところで、うん、すごいローレベルのところに、さらに最適化しようっていう動きがここ、数年、特に Apple が、モチベーションを持って、改善してるんですよね。うん、まあ、GCC はこう、なんかライセンスの問題とかもあって、一番最新でこう、ライセンスが変わったりとかして、使いにくくなったりしてるんですよね。オープンソースにしないといけない縛りがきつくなったりとか。
商用利用に関する。制限
が。はい。とかもあったりして、こう一気にこう、で、Apple とかはもっと自分たちでガリガリ、コンパイルを書き換えていきたいとか、で、実際 Objective-C が、ここのところすごい言語レベルで進化してるっていうのも、ここら辺の成果で、彼らがもうガンガンコンパイラーを最適化できるようになったので、こうどんどん言語も進化していけるっていう。
へー、そんな動きがあるとは知らなかった。
こういうところを本当に地道にやってんのは本当にすごいですよ。
うん、
彼らは本当にドライバーとか OS のカーネルの部分とかコンパイラーの部分でいっぱいちゃんと優秀なエンジニアを抱えてるので、こういう成果が、もちろんこの普通に iOS のアプリを作るところでも生きてくるし、それがこう JavaScript にまでちゃんと反映されるっていうところは結構すごいですよね。
うん、
JavaScript とかを最適化しようと思うと、Microsoft とか Google とかもみんな JavaScript のエンジンを最適化しようみたいなところで頑張るんだけど、本当にそういう新しい技術を導入したりとか、ネイティブ側のコンパイラーのレベルで最適化しようみたいなことは、なんか Apple ぐらいしかできてないみたいな、
うん、
ところで注目に値するよねみたいな。その Google と Chrome がその WebKit と Blink という形で
分岐して
、本当新しい第3次だか第4次ブラウザー戦争がもっとこう表面化して いろいろ差が出てきそうな2014年って感じですよね。
うん、昔はその辺にマイクロソフトが絡んでたんだけど、今回。
そう、マイクロソフト、ファイアフォックスみたいな感じだったんですけど、ね、うん、今回もともとそこをこう、ある程度、新しい時代に切り替えた、を切り開いた WebKit の人たちの中でまた新たな戦いが行われてるっていうところで、もうブラウザー業界、加減落ち着けよって感じですけどね。まあ当分、もう落ち着かないんでしょうね、ここはね。うん、ただね、ずっとそのブリンクに切り替わって、ガンガンガンガン Chrome が、こう、機能を引っ張っていくみたいな。で、WebKit はどんどん、まあ、悪く言えば、スピードダウンしているというか、まあよく言えば、安定化する方向に、まあ、振っているみたいに見えてたんですけど、ここに来てその、前回の CSS ジットにしても、新しい JavaScript の高速化テクニックにしても、確実にアピールしてきてるなって。で、Apple もそんなこと言ってんだったら、こう、ちゃんとサードパーティーの Web ビューでもじっと有効にしろよと言いたいですけどね。たまには熱く技術を語ってしまう。
ギークトークですね。
バックス。次のネタに行きますと、GitHub における Apple の存在感はゼロに近い。それのどこが問題なのか。まあ、Git っていうのが今こう、まあ、一番ポピュラーなソースコードを管理する、まあ、プログラムで、GitHub っていうのはそれをこうホスティングする、している、まあ、サービス、サンフランシスコベースのスタートアップの会社がやっている、まあ、ウェブサービスなんですけど、まあ、これがもう圧倒的な支持を受けて、オープンソース系でなんか自分のソースコードを公開したり、なんかこう活動してる人たちはまあもう、ほぼみんな GitHub で活動してる。昔だったの、ソースフォージとかあったじゃない。ああいうところでこう、オープンソースのソースを公開したりしたんですけども、今だともう、現代でいう、まあ、ソースフォージっていうか、GitHub がまあ、もう、実質、デファクトスタンダードというか、まあ一番メジャーで、まあそこに、ほとんどのソースがこう集約されていて、まあ、ベイエリアでサンフランシスコとかでエンジニアでハイアリングするとかすると、もうそもそもその GitHub のアカウント見て審査されるじゃないですけど、その就職活動するときとかにね、だいたいここを見れば、このそのエンジニアのなんかこう、バックグラウンドがわかるみたいな。レジュメ代わりにもなるっていう、まあ恐ろしい、素晴らしいサービスなんですけど、まあ、ここにね、結構いろいろな、こう、オープンソース系の人たちはみんなこういうところでコントリビュートしてるんだけど、Apple はここの GitHub で活動がほとんどないと。まあ、そんだけ自分たちのコードがプライベートに管理されてるんだよね、みたいな話で。まあ、それじゃあダメだろうと、この記事はまあ、おおむねそういうようなことを言っている。やっぱりもっと、コミュニティに対して貢献しなきゃいけないんじゃないの、みたいな。感じにはなっているけど、半分賛成で半分どうかなって思うような記事ではありましたけどね。うん、まああくまでも方向性なので、むしろそのアップルのこのオープンソースに対しての使いっぷりというかこう、オープンソースとプライベートソースの、使い分けっぷりっていうのは企業としては一番こう賢いんじゃないかなと思ったりもしますけど。
ええとこ取りしてますよね。
いいとこ取りですよね、本当に。Google とかは本当に太っ腹っていうか、まあ、それはそれですごい偉いっていうか、何でも後悔して、素晴らしいことなんだけど、まあ、企業として見たら、ね、そこまで全開放しなくてもっていう感じではありますからね。だからそれがこう、将来的にどう、まあ、会社の運命を変えていくのかみたいな記事で、まあ、この人は概ね公開していないから、アップルはどんどん先しぼんでいくんじゃないか的な。
まあそんな単純なもんではないとは思うんですけどね。
うん、僕もここだけで見てどうこうとかいうレベルじゃないし。うん、
ただまあ GitHub に存在感がないから悔しいっていう、うん、そういうレベルじゃないかなっていう。
うん。
ただ GitHub もここ数年じゃないですか。伸びてきたのって。で、この先数年はどうなのか、この後もずっと永続するのかっていうことを考えないと、アップルがコミットするのは難しいと思うんですよ。
うん。数年でここまで伸びたってことは、まあ、ここ数年でまた違うものが同じぐらいの存在感を出せる可能性があるってことですか。
そうですよね。
うん。 だからあんまり、まあ、アップルがこう失速するときの原因は、ここではないんじゃないかなっていう気はする。うん、ということで、アップルの人たちも別になんか焦ってないよみたいな感じでした。
左利きの人が覚えておくと便利な3つの基本ショートカットキーというのが、ビズマコトで紹介されてたんですけれども、なぜこれを今頃っていうところでちょっと僕不思議になったんで、あえて取り上げてみたんですけれども、シフトデリートとコントロールインサート、シフトインサート。で、Windows ってもともとこれがデフォルトで、コントロール X、コントロール C、コントロール V っていうのは使われてなかったんですよね。
あ、そうなんですね。
そう。で、Windows 3.0 まで、このショートカットしかなくて、なんで Windows の連中はこういうやりにくいショートカットをありがたがってんだろうっていうふうに、僕ら Mac ユーザーは思ってて、
はい。
で、それが Windows 3.1 から Mac と同じ。というか、Mac はそのコマンドキーだけれども、それをコントロールキーに変えただけのキーボードショートカットになったんですよ。で、その時の名残で、今もその使いにくいキーコンビネーションが使えるアプリがいくつか残ってると、うん。で、それをその右手で使えると便利ですよというふうに言ってる記事なんです。
歴史的経緯の方が面白いですね、うん。Mac ではそもそも使えないから、あまりここの、聞いてくれてる人はきっと Mac ユーザーが半分以上な気がするので。
うん、
まあ、まさに今、松尾さんが語っていただいたような、歴史の勉強って感じではある気がしますけど。今だと、Gnome とか KD では使えるって書いてますね。
ああ。
うん。Linux 系ですね。でもなんかいまいち僕、左利きに有効なのがよくわかんなくて、僕は基本的には左利きなんですけど、普通にコマンド ZXCV で便利だというか不便に思ったことを、ないんですけど、なんか左利きなんだか左手にショートカットあった方が便利じゃんって、
うん、
むしろ思ったりしたんですけどね。
まあ両方やると便利だっていうのはあるのかもしれないですけどね。
うん。ただまあもちろん左側に左手で、だけでショートできるショートカットと右だけでできるショートカットがちゃんと用意されていたっていうところにこのまあ話題があるのかな。
うん。でもまあそれも結果論だから、
はい、
たまたま残ってたってだけなんで。
そうなんです。僕はそれは今話を聞くまでそうじゃなくて、うん、僕は意図的にちゃんとあるのかと思ってました。
うん、いや、たまたまですよ。偉そうにすんなよっていう感じで。カクテル名がブルースクリーン、スパゲッティって不吉すぎるでしょう。六本木にできたハッカーズバーに行ってきたという。で、元アットマーク IT の編集者だった太田智美さんが、今ね、トラボにいて、はい、彼女が書いた記事です。ライブコーディング。
前回話題になった。
そう。で、ハッカーがバーの中にいて、なんかこれやってって頼むと、ライブコーディングしてくれるという。これ楽しいんですかね。
何をコーディングしてくれるんですかね。ハローワールド的な。
もっとちゃんとしてるっぽいんですよね。
へぇー。う
ん、だからまあちょっとこれ行ってみないと、わかんないなと。
じゃあ、ちょっと松尾さん突撃レポート的な。
いやでも言っても僕コードわかんないんで。
コーディングを楽しむのかな。
なんかお客さんの注文を受けてコーディングしたりすることもあるという。でドリキンどうですかこれ。
清水さんとかもそうだけど、こう10分でなんとかとかあるじゃないですか。
はいはい。
そんなに僕瞬発力系じゃない気がしていて、うん、僕もその1個のプログラム長くやるっていうタイプじゃなくて、できるだけこう早く成果を出したいっていうタイプでは。手が早い方だとは思うんですけど、ただその速さの次元が多分1日とか2日とかいうそういうレベルでは早いと思うんですけど、
うん、
なんか分単位とか時間単位では頭より先に手が動くって感じではなくて、なんか最初はこうちょっと手と紙で考えたいみたいな、それオールドタイプなのかな。なんか興味深いですね。むしろまあまずはこう見てみたいなっていう気がしますけど。
メイドカフェのハッカー版みたいな。
でもいいですね。その前回まさに話してた。なんかエンジニアがエンターテインメントになるためにはライブコーディングしかないみたいな話を真剣に実現しようとしていた人たちがいたっていうところ。
そう。
それを若い女の子とかが来てくれるわけじゃないんですよね、きっとね。
うん、多分変な女の子だと思いますね。
女の子ではないんじゃないかって気もしますけど。
うん。
ちょっと日本に 戻る機会があったら行ってみたいですね。じゃあ、戻る機会があったら一緒に行きましょうか。
そうですね。
はい。おっさん二人で。
角川会長、ようやく川上さんという若い経営者を手にした。新会社角川ドワンゴの目指す姿は、という、これは IT 選手岡田由香さんの記事なんですけれども、ドワンゴと角川が合併するというニュースで、その記者会見が行われた時の様子をレポートしたものです。まあ、ドワンゴの買収に際して、実はそのドワンゴが欲しいというのもあるんだろうけども、はい、その自分の後継者として川上さんを、まあ、後継指名するその指名会見だったという見立てですね、うん、これがあの BL っぽい取り上げ方をされてるんで面白いなと思って。
そうなんですね、うん、
そのプロポーズの言葉みたいなものがあるんですよ。そろそろどうだろう、一緒になっちまった方がいいんじゃないのっていう。でこれでこう妄想する婦女子たちが結構いるっぽいので。
でもこう川上さん、まああれにしてももう角川会長をいいおっさんを取り越えて、もうだいぶあれでこうBL を妄想するには無理がある気がします。
いやそういうもんじゃないですか。
そうなんですか。いや知らないです。
まあこれでどうなるのかっていう、企業としてもまあ注目ではあるんですけれども、スティーブ・ジョブズがジョン・スカリーをスカウトするときに砂糖水をいつまでも売ってないでみたいなところがあったじゃないですか。
はい。
それプロポーズの言葉みたいな。
はい。
なんか似たような感じだなと思って。
パドカーとドワンゴどっちもアルファベットで記述するとなんかすごいこの親和性が高いっていう。
あ、そうなんですよ。ドとワが共通してるんで、僕はドワドワにした方がいいじゃないかという提案をしたんですけれども。はいはい、あまり賛同者はいなかった。
そうですね。K と A と D と O と、アルファベットも結構被ってる。
うん。あと、カドンゴという人も今。
カドンゴはなんか見ましたね。うん、もうそれはうまいなと思いましたけど。
うん。ただ、具体的にこれで何が生まれるかというところは、ちょっと、ぶっ飛んだ未来がそれほどあるような感じもしないんで。
うん。まあ今日、まあ、まだまだ、これからってことですね。でも面白い一歩だとは思いました。
今週のガジェット、ガジェットオブザウィーク。
これは芸術品、メイドインジャパンなジラルミン iPhone ケースということで、我らがスクエアの、はい、我らのバックスペース FM 初めてのスポンサーがついた時の。で、はい、第15回でマックワールドエキスポ開催記念スペシャルってことで、サンフランシスコのマックワールドエキスポレポートをした時の回で、僕らの、まあ、初めてのスポンサーになってくれたダックのスクエアっていうブランド名ですね。スクエアの、当時はあのバンパーですよね。iPhone 5S のバンパーを、スポンサー提供してもらったんですけど、その後あれ松尾さんも使われてるんでしたっけ？
使ってます。
で、そう、ブログに書かなきゃ書かなきゃと思っていて、まあ、ただ、ある程度こう使ってからきちんと書きたいなと思っていたら、新製品が出ちゃったっていう話なんですけど、僕らが使ってるバンパーと同じように、超ジェラルミン A7075 という、ゼロ戦でも使っていたという、まあ、超薄型、軽量で、かつ、ものすごい丈夫な、素材を使って、作られた iPhone ケースなんですけど、お値段が10万円、
うん、
なので、ちょっとターゲットが、まあ限られているというか、まあもともとそういう、なんですかね、まあこういうものに価値を見出す層の人たちを限定して売るという感じなので、まああんまりここで宣伝してみんなにおすすめっていうものでもないんですけど、ただこう良さそうは良さそうですよね。
うん、
その後どうですか、あのバンパーのケースは。僕、ずっと気に入って未だに、ずっと使い続けてますけど。
うん。いや、僕もずっと使ってます。
うん。なんかあの、手触り感といい、
うん、
適度に引っかかる感じ。僕、バンパーの方が、この、背面が結構、引っかかりができるじゃないですか、バンパーって。うん、あそこにこう指を引っ掛けて、いろいろ、ホールド感向上していい部分があるなと思っていたので、この新しいやつは、こう、後ろ側が 全部カバーされる、
はい、
パターンになっているので、まあ、見た目的にはちょっとスッキリする感はありますけど、うん、まあそこにおけるこうアドバンテージはちょっと減ったのかなと思ってはいます
けど。僕はね、うん、ちょっとその背面のへこみが少し気になる、逆に気になっちゃうんで、
はい、あ本当ですか、うん。
デザイン的な統一感で言ったらやっぱりこの10万円のはそれなりのものはあるなと、うん。
そうですね。まあそこは好みとかも分かれるところではありますけどね。
うん、肉抜きしたようなあのメッシュの背面、はい、iPad 用のケースあるじゃないですか。で、あれに近い感じですよね。
そうですね。
ロゴがちゃんと透けて見えて。
うん。
でしかもこうやって、その、メッシュにすることで軽量化も測ってるわけですよね。
そうそう。放熱もできるのはいいですね。ちょっと手触り感とかは触ってみたい気がしますけどね。うん、そう、それであんまり iPhone 落としたことないんですけど、この間、一回落としたんですよ、初めて。
うん。
だけど、確かにバンパー守られて、かつ、今のところ傷が見当たらない。
いや、実は僕もね、一回落としたんですよ。
はい。
で、大丈夫だったという。やっぱり傷はついてないという。
そう。バンパー自体に、こう、当たったところはちょっと傷つくかなと思ったけど、
うん。
わかんないですよね。
うん、そうそう。同じ。うん、僕も同じ感想。
あ、じゃあやっぱそうなんですね。うん、いや、なんかすげえなと思って、あの、バンパーに全く傷がつかないし、劣化する感じがしないじゃないですか。
うん。
あれは結構使ってて気持ちいいなと思って。うん、調子に乗ってだから最近、剥き出しで使っちゃってます。
うん、あと、これ持ってるとね、あ、これあの高いやつですよね、とか言って、はい、二度ほど、指摘されました。
それを知ってる人はすごい。僕はなんか大体これ何の携帯使ってんのって、iPhone だと思われない。
うん。
必ずなんか Android 系だと思われるっていう。
うん。
実は iPhone だぜって言って、話題にはなるっていう。
うん、こっちだとそれなりに認知もされてるっぽいですね。
おー、素晴らしいですね、
うん。
なんかそう、その iPhone に見られないっていうのは、それだけこう、多分自然に馴染んでるってことなんでしょうね。
うん、
あの、バンパーだって明らかに分かれば、ああ、iPhone のバンパーなんだなってみんな思うじゃないですか。
はい。
それを気づけないってことは、まあそれだけ一体感が高いっていうことなんだと思うんですけど。ということで、なかなか お手が出る感じではないですけど、興味があればぜひっていう感じです。
はい。10万円。
はい、10万円。ウェアラブルメガネ系なんですけど、まあ、先にちょっと雰囲気メガネに触れておこうかなと思った、はい。雰囲気メガネはちょっと前ですよね。今週のニュース的な話では、ジンズが、ジンズウェアラブルウェア、ミームっていうブランドを発表したと。IT メディアではドラえもんの世界がここに実現。目の動きでスマホを操作する次世代メガネ、ジンズミームを体験してみたっていう記事が上がってますけど、ミームと、雰囲気メガネは全然別物ですけど、非常に。
共通する部分ってのはあって、で、一つは Bluetooth Low Energy、はい、BLE を使って長時間使えるっていうのと、あと見た目が本当メガネそのものだという部分なんですけれども、中身はもう真逆 で、
はい、
で雰囲気メガネはノーティフィケーションに特化したもので、ミームに関してはもうセンサー搭載して、そこから情報を送るという、で送る側と受け側 その対極的なものに特化してるっていうところが面白いなと。
雰囲気メガネは今松本さん言われたみたいにノーティフィケーション特化で、操作するっていうものではなくて何らかの情報を受信するんですよね。まあ、具体的にはスマホと連動して電話の着信、メール、SNS の受信、スケジュール通知、株価の変動、天気の変化などを光と音で知らせてくれる。僕、こっちはね、ウェアラブルの、まあ、一つの正しい形は、ノーティフィケーション受けるってことだろうなと、前々から言ってると思うんですけど、そのウェアラブルでスマホと同じことを、なんか腕時計とかメガネとかでやる必要は全くないなと思っていて、
うん、
ただこうメガネに、してるんだったら本当に受信する。なんかそのノーティフィケーションを受けるっていうので十分で、それを見てスマホで何かをするとか、うん、PC で何かをするってすればいいじゃんと思っていたので、雰囲気メガネはすごいいいねって思ってはいるんですけど、そこにこう、ジンズは、まあ、これもなんて言うんですかね、ちょっとそのセンサーなので、受信するっていうものではないけど、松尾さん言われた通り、比較的、メガネでやれる といいなっていうところに特化してるっていうところはいいですよね。
うん。で、物理的にこう手を動かしたりとかしなくていいっていうところはいいなと思いますね。眼球の動きだけを検知するわけじゃないですか。
はい。瞬きをすると、その瞬きをスマホ側で検出するアプリみたいなのがあって、それがかなりな精度で、かつ遅延も少なく確認できてるよみたいなのと、あと目の動きでスマホを動かしてるっていう。これなかなかインパクトありますよね。
ただ目の動きで動かすっていうのって、あのサムスンがなんかやってませんでしたっけ？
ああ、やってましたね。あの、メガネなくてですよね。
そう。で、それが誤動作がひどくて不評だったという。これはそういうことはないのかもしれないけど。
本当に操作するっていうよりは、ドライバーの眠気を検出するとか、仕事中の疲労度をチェックするみたいなことを言っているから、操作もできるぐらい精度が高いけど、別に操作をするために使ってるよってわけではない気がします、
ね。ただそこの SDK を公開する。あ、そこも同じなんですよね。SDK を出して、まあそこは、あのアプリ開発者、サービス開発者に任せるという。
ジーンズすごいですね、うん。今まではどちらかっていうと、価格破壊の革命児的なイメージだったんですけど、うん、開発費かかってそうな感じしますよね。
うん、そう、パリミキが雰囲気メガネで、ジーンズがミーム。うん、まあ両方ともそんな値段高くなさそうなんで。
どっちも欲しい、今のところ。
そう。
どっちも欲しいけど、2個同時にできないから、できれば両方マージした機能が欲しいですけど。
確かに。
どうなんでしょうね。我々はメガネ定着派だからあれですけど、そうじゃない人とかは Google グラスに行くのかな。
Google グラス堂々とできれば、堂々と装着できるような豪胆な人にってはいいかもしれないですけど、僕ら小心者なんで。
Google グラスみたいにこうディスプレイとか別に用意してるわけじゃなくて、あの中でなんかしようっていうよりは、このメガネとして目のセンサーをこう活用するとかぐらいに留めてるところの方が、うん、僕は好感が持てるっていうか、正しいあり方のようには思いましたけどね。どっちを選べって言われたらどっちがいいのかなっていうのがなんか今ちょっと悩んでたんですけどね。うん、雰囲気メガネの方が今のところに、まあもちろんこのアプリとかその SDK でどういうアイデアを実現するかだとは思うんですけど、
うん、
あの雰囲気メガネはまあ明らかに実用度があるというか、まあ使い勝手がもうちょっと明確になってるんで、
うん、
いいんですけど、このジーンズの方は、機能的にはこっちの方が面白いんだけど、さっき言われたみたいに、実際にはその瞬き検出とかしても、眠気とか疲労度チェックぐらい以上の何ができるのかなっていうところにこう、気にはなるんですけどね。
うん。応用範囲がちょっと狭いですよね。
最近あの、Mac で、レモンロックっていう顔認識するアプリを入れてて、で、これはもともとはその、ログインするときの、顔認識でログインしたりとかするやつなんですけど、
うん、
これがなんか結構、最近気に入ってて、あの、顔認識とかして、画面か、自分が PC の前にいて顔が認識されるとスリープしないとかしてくれるんですよ。それめっちゃ便利で、一瞬でも僕が後ろ向いて、うん、なんかちょっとでも画面から外れたらすぐにあのロックしてくれるんですけど、
うん、
会社とかもオフィスとかもすごい便利で、だから、本当に、ちょっとトイレに立ったらすぐロックにされ、してくれるけど、まあ使ってる間はいちいちそういう心配しないでいいというのが動いてて、なんかこういうメガネとかも、なんかこうまぶたき検出してる間はなんとかとか、できる気がする。僕すぐ寝落ちするから、確実に
。寝落ちするときってメガネかけたままなんですか？
ね、そう、もちろんそうですね。気づかず落ちているので。
ああ。じゃあ夜になったらこれに変えるとか。
うん。ただ寝落ちして、検出してくれて、このメガネ自体にきっとなんかセンサーとかね、あの、バイブレーションとかないんですよね。
うん。
だから。
そう、そこは雰囲気メガネに変えてとか。
そうそう。雰囲気メガネの方が、メガネだけで完結してる感がやっぱりちょっといいなと思いますよね。うん、あの、ジーンズの方は、スマホがないと何もできない感が、ちょっとあって、
うん。
やっぱりその差は結構でかい気はしますけどね。
うん、あ、ただ、この技術をうまく使うと、オキュラスリフトと組み合わせて、視線検出して画像を動かしたりとか。
はい、やっぱスクロールは目でしたいな。こうウェブとかこう、スクロールするのは、もう字読んでて下の方に行ったら、勝手にスクロールしてくれるとか。で、かつ、あの、可能なら、その、ちょっとした目の動きを、 感知してスクロールして、読んでるテキストはセンターにポジショニングしてくるようにしてくれると、すごい多分読む速度とか劇的に速くなると思うんですよね。
あ、
それだけで価値がある気がしますけどね。
あ、ブルーライト防止よりも疲れないメガネになるかも。
そうそう、本当にあのスクロールしてブラウザー調べるときに視点を真ん中に固定したいです。
うん、連動ブラウザーとか出ればいいんだ。チーク電子ブロック工作のリトルビッツにプログラマブルアルデュイーノモジュールが登場という、これ前から出たらいいなっていうふうに言ってはいたんですけど、本当に出てしまったという。あのリトルビッツ自体は一つ一つのモジュールは本当子供でも使えるようなレベルのものなんですけれども、それを組み合わせることで、はい、まあ、楽器ができたり、まあ、センサーと組み合わせてあのその検知をして、通知したりというものが簡単に作れるもので、で、うん、それをさらに本格的なものに拡張するためにこのアルデュイーノが使えると。
あ、じゃあ今まではそのモジュール自体はもう多分あ基本的にはなんかその単機能で実装されているものを組み合わせてたんだけど、
う
ん、
そうそう、
それが今度アルデュイーノになって、その一個のピース自体にのロジックをまあさらに柔軟に変更できる。
で、これまでその一つ一つのモジュールを、のソフトウェアを開発するというのはできなかったんですけど、アルデュイーノを入れることで、うん、拡張性がもう格段に上がったという。
うん、まあ一気に無限大ですね、可能性。うん、
で、アルデュイーノだとあのボーカロイドのモジュールっていうのもあるんですよ。それと組み合わせるとコルグとヤマハのそれぞれの技術がうまく使われるような電子楽器も自分たちでできちゃうという夢がまた広がってきたなという。
すごいですね、うん、
ガジェット楽器がすごくなってきてますという、
うん、そうですね。音楽業界がなかなか難しい中で、音楽周辺機器だけレボリューションが起きてますね。
うん、ですね、
うん、ここにうまく乗るアーティストが出てくれば世界を変えれるかもしれない。
うん、いや本当ライブでこういうのをつなげながら新しい音楽を作っていくような人たちがまあ何人かもう実際にいるんで、それがメジャーになってくると面白いなと。で、そのさっきヤマハ、はい、コルグの話が出たんで、じゃあローランドはどうなのよっていうところでですね、
はい、
実はローランドが、MBO 経営者による企業買収、自社買収っていうのを発表したんですよね、
はい、
まあ、上場を廃止して、まあ、クローズドな企業にして、まあ、株主から文句言われないけれども、まあ、出るみたいな感じですよね。で、それと同時に出た発表っていうのが、3D プリンターをやりますという。
ローランドって音楽の企業ですよね、
うん、音楽の企業なんですけど、実は30年ぐらい前から 3D の切削加工機っていうのをやってまして、モデラっていうその道ではそこそこ知られているものなんですけども、今 3D プリンターの部分ですけれども、はい、昔加工する側、コンピュータ制御の加工する側のものしかなくて、それはローランドが一番安い機器を出してて、でそれもあの 3D プリンターブームのちょっと前から流行ってはいたんですけれども、今回は 3D プリンターにも乗り出してくると。で 3D プリンターって日本のメーカーってあんまり参入してないじゃないですか。
うん、
なんか海外のものを輸入して販売したりしてるところで、大手のところはやってないわけですよね、うん、エプソンもキャノンもやってないし、うん、プリンターと言いながら 3D の、実体化ですごく経験のあるローランド DG が出てきたというところは歓迎すべきことなのかなと。で秋に製品が出るらしいんで、その価格とどういう機能を持ってるのかっていうのがすごく興味深いですね。
まあちょっと前回のあの 3D プリンター銃の問題とかいろいろ課題も見えてきてる中で、日本の企業が出てくるっていうのはいいですよね。
うん、
ソニーサイバーショット RX100 Mark III を正式発表、税別8万8000円で5月30日発売。ソニーの新型カメラの発表で、
うん、
あと実はもう一個、α7S っていうのも出てるんですけど、まあ、先にこの RX100M3 ですけど、これはどうですか？松尾さんこの間カメラ買っちゃったから。
周りでもすごく評判がいいじゃないですか。
サイバーショット RX100 自体は、まあ、その最初の冒頭で iPhone 5S がすでにコンデジ殺したよねみたいな話をしてる中では、まあ、唯一とまでは言わないけど、まあ、コンデジ買うんだったら結構もう、これぐらいじゃないとね、みたいな、 感じにはなってるじゃないですか。あの、僕ら周りぐらいだと。で、まあ、そのコンデジの中では、こう、一つ頭を抜いて、クオリティが高い写真が撮れるという意味で、このアレックス100がかなり評価されていて、人気が高いんですけど、それの最新版が出て、でこれが、ズーム率がちょっと広角側によったり、あとさらに開放値が下がって明るいレンズになったりとかして、まあ、進化してるんですよね。で、かつ面白いのはこの UQL のファインダーが内蔵式になって、あの、フラッシュのようにポコって出てくるんですよね。ポップアップで。これ結構面白いなと思って。液晶もチルトして自分撮りできるまでフリップするし、動画も1080の60フレームまでいける。60フレームできるって結構すごいですよね。で、ジェットさんがかなりこれで、あの、普段のあの、YouTube の配信こっちに切り替えようかなみたいなことをちらっと Facebook で書いたのを見てたりしたんですけど、悩まれたみたいですけど、かなり RX100 Mark II も気に入られてたみたいなんで、コンデジが欲しくて、これから買う人には一択なんじゃないかというぐらい、今おすすめしたい。まあ値段はね、ちょっと高いですけどね。8万8000円なんで、他のコンデジと価格レンジが違いすぎるっていう。ただやっぱりこのサイズ感もありますし、でもほら安いの買って、それはもう iPhone 5S に殺されてるわけじゃないですか。だから意味がない。変な安いものを買っても、うん。個人的にはすごい欲しいなと思うのはこっちで、ISO 409,600 が20万円台前半、ソニー α7S ついに発表ですっていうやつで、RX100 はコンパクトデジカメのソニーの、まあ、カテゴリーですけど、同じソニーですけど、この α7 は、ミラーレスなんだけど、世界で初めてフルサイズのセンサーを搭載したという、20万円以上とこう、値段上がりますけど、まあその筋ではかなり評価されていて、絶賛売れているシリーズなんですけど、それの、なんか面白いのがこの α7 に関しては、α7、α7R、α7S とか、グレードではなくて、特殊能力に特化したシリーズっていうか、α7 が万能なんですよね。で、α7R は、それの上位機種っていうわけでもなくて、その解像度にレゾリューション特化したやつが α7R で。
あ、レゾリューションだから R なんだ。
多分そうだと思う。α7S は、今度はその感度、高感度に特化したっていうか、シャッタースピードのやつなのか、センサビリティですかね。
うん、
で、まあ、ハイシャッタースピード with extremely low noise って書いてますけど。
うん、
ものすごい高い高感度に、特化していて、みたいな感じで、その α7 を、まあニュートラルというか万能と考えると、R に関しては解像度は上がるけど、その代わりオートフォーカスは遅くなるんですよね。α7 に比べて。で、α7S に関しては、シャッタースピードとか高感度は劇的にこう向上するんだけど、その代わり画面の解像度は α7 と比べてもさらに半分になる。まあそれでも1200万画素とかあるんですけど、ね、僕の周りではもうひたすら α7 を買う人が増えていて、もうものすごい周りで売れてるんですよ、僕の周りで。で、かつ結構悔しいのが、あんまり今までカメラに興味なかったんですけど、初めてミラーレス買うんですみたいな人たちがみんなこれを買ってくんですよね。我々の人柱ぶりをこうすべて乗り越えて、一番最後に来て最適解を取るみたいな、もうずるいみたいな感じなんですけど、ジェットさん α7、R 持ってるんですよね。で、すでに α7S を予約してるんですよね。
ああ、なんかツイートしてましたね。
そうそうそう。で、僕も買う、もし買わないですけどね。最初に言っておくと。でも買うんだったら α7S が欲しいなと思っているっていうところなんです。で、α7S はもともとずっと噂で、値段が α7 のなんか2倍とか3倍ぐらいになるんじゃないか。40万とかそういうレベルっていう噂でずっと言われてて、まあかなり特殊なセンサーとか使ってコストがかかってるので、同じ値段帯では出ないよみたいなことがこう噂記事で上がってたので、安心してたんですよ、ある意味。ああ、じゃあやっぱり僕のこう範疇ではないよなみたいな。僕の手の届く代物ではないよなと言い聞かせてたんですけど、うん、α7 よりはちょっと高いけど、α7R とかとは同じぐらい、数万円プラスみたいな感じで、これが 松尾さん買ってください、もう。
なんて。
で、僕が惹かれてる理由は、これ、その、この、最近ね、カメラをやってて、やっぱり思うのは、やっぱり、シグマとかとは、だからもう対極にあって、この α7 は。
お
ー。シグマはね、高感度が、ね、弱さ半端じゃないんですよ。で、この ISO がね、400ぐらいでもうすでに限界に近づくんですけど。
うん。
この、やっぱりこう、ISO 高感度を上げれるってことは、それだけ伸びしろがあるっていうか、どんなに暗いところに行ってもシャッタースピードとかが、速くできるので、僕みたいな素人が撮るには非常に万能かなと思っていて、
うん、
結局一番最初写真で気をつけなきゃいけないのは手ブレじゃないですか。
はい。
手ブレをしないためには、一番手っ取り早いのはシャッタースピードを上げればいいんですよね。
うん。
だからシャッタースピードがもうすごい速ければ、どんなに振り回して写真撮ったって手ブレしないんですよね、極端な言い方をすれば、
うん。
っていう意味では、シャッタースピードを上げるためには、どうしたらいいかっていうと、明るいレンズを使うか、感度を上げるしかなくて。で、大体普通、高感度強いって言っても、6400とか、そういう、今まではどんなカメラでも大体、ISO が6400くらいまで来るとノイズが乗り始めて、
うん、
まあ12800とか、なるともう、限界かなって感じだったのが、突然これが40万とかいう、なんかわけのわかんない。次元がもうなんかこう、桁が違うレベルの ISO を搭載してきて、まあ、本当にこの40万とか使っちゃうと、多分ノイズとかも乗ってきて、まあ、そんなに普段から40万使う必要はないんですけど、話半分でも20万とかなので、乗り代が相当あるんですよね。でも ISO20 万とかで撮るカメラなんて今までほとんど存在してないので、そうすると、そのくらいの、感度にしといたら、もうどんなに暗くても、多分手ブレしないぐらいのシャッタースピードに持っていけるんですよね。
うん、
これは、もう、僕みたいなというか写真が、そもそも、上手くない人にこそいいんじゃないかと、今僕は勝手に思っていて。自分のカメラの腕を鍛えて手ブレを減らすっていうことがアホらしいなと思ってきて手ブレを減らすためにはもうカメラが頑張ればいいんだと思うともうここは非常に正しいと。あとまあ解像度に関しては12000、1200万画素って言ってまあ α7 に比べて半分になっちゃうと言われてるんですけどまあ12000画素ってそうそうじゃないですか。
低画素と言ってますけどね。
そうそうそう。
別に低くないじゃんっていう。
うん、もうなんか意味がわかんないレベルになっていて、やっぱり解像度が高いってことはイコール画像サイズがでかくなるので、ファイルサイズがでかくなるってことは処理が重くなるし、ストレージも食うし、みたいな。実はあんまりいいことがないんですよね。
うん、
最終的に本当にその解像度で何かを出力しない限り。だって PC で出すときなんて結局その解像度の何十分の1とかして出すわけじゃないですか。うん、何十分の1ってことないけど、何分の1で。縮小したものを見てるので、もうそう考えると、結構この、α7S は、実は特殊能力に特化したカメラと言いながら、一番こう素人に優しいんじゃないかなと勝手に思っている。
うん、
で、あとは 4K 使えたりとか、まあ、最新で出てる分いろいろこう、ちょっと面白い機能もあったりとかして、まあ、フラッシュなしでね、何でも撮れちゃうっていうところが、非常に、興味深い。このギズモードの記事でも最後に、今あるデジカメとレンズ全部売ってでも欲しくなると。僕も、誰か D7000 買ってくれませんかと、今ここで言いたい。
うん、
僕の D7000 と、NEX7 とレンズを買ってくれる人がいたら、僕はこっちに人柱します。バックスペース FM、視聴者価格でお安くお譲りするので買ってくれる人いないかな。最近だからキヤノンがすごいなと思ってたのはキヤノンは比較的もうこの40万とかいうレベルではなくて全然低いんですけど、ただやっぱり高感度が比較的強くてパワーショット系のコンデジがすごい評価高いじゃないですかキヤノン。
はい。
で、あれがなんであんなにいい写真撮れるんだろうなっていうのをフリッカーとかで一回調べた時があって、それで、イグジフの情報とか見てると気づいたことは、あのカメラ、コンデジなのに、なんかすごい、高感度強くて、で、よく見てると、オートで撮ってると、平気で ISO6400 とか上げてるんですよ。自動で撮って、全然撮ってる人は気にしてないんだけど、ものすごい高感度に、 上げて、シャッタースピードをすごい上げてるんですよね。
うーん、
だから、素人の人が撮って、なんかすごいクレブレとかしちゃっても、結果撮れてる画像は、なんかピシッとフォーカスが決まってよく撮れてるみたいな。だからもう、ある意味意図的にそれをちゃんと、キヤノンは前からやっていて、っていうのに気づいた時から僕はすごい好感度の強いカメラっていうのに興味を持ってたんですよ。そう、なので、この話をこれ以上していても買うっていう方が、欲しいけど買えないっていう話にしかもういかないんですけど。じゃあ最後、一番最後最後ネタで、まあ写真ネタなんですけど、ちょっと Facebook の僕のタイムラインとかでも話題になってたんで、取り上げたんですけど、赤土まみれの私に現地人がドン引き、生涯で最も汚れた日っていう、ブログエントリーを書いていて、これは、なぎ吉田さんっていう女性の、まあ、プロのカメラマンの方のブログなんですけど、これがなんか結構タイムラインで話題になってて、で、まあ、最初はなんかあんまり、ふーんってぐらいだったんだけど、そのエントリー見せたらすごい、写真がすごい綺麗で感動したんで、記事に取り上げてみたんですけど、この記事って読まれました？
読みました。
そう、結構インパクトありますよね。なんかこの、アフリカの、なんていうんですか。アフリカの、まあなんかいろんな民族を、訪ねて、まあ写真を撮っているっていう、まあカメラマンの方なんですけど、で、こう、この、このエントリーではいろんなこう、民族と触れ合ってるんだけど、ヒンバ族っていう人たちが、まあ結構こう、上半身裸で、女性で上半身裸で、こう赤土を全身に塗って、るっていうのがまあ、清掃っていうんですか？なんかまあ、というスタイルで、まあ生活してる人たちに紛れて、自分日本人で、まあ、普通にこう、まあ、黄色人種の、なんだけど、この赤土をベタベタ塗って、さらにこう、もう裸になって溶け込んできたみたいな写真で、まあ、比較的、まあ、一般的には、こう、裸インパクトで、受けたっていう感じではあるんだけど、ただちゃん、僕は結構、やっぱり、その後でこう、現地の人の写真とかを見ていて、その写真の話に戻ると、まあなんか物撮りとかはすごい僕もしててフィギュア写真撮ったりとかするじゃないですか。うん、でなんかこう景色にしてもそうなんですけど、食べ物とかレストランとかの料理にしてもフィギュアにしてもこう止まったものに対して、撮るっていうのはまあなんとなくちょっとだけ分かってきたっていうか、
うん、
まあ時間かければなんかよくは撮れるんですよ。トライアンドエラーもいっぱいできるし。
うん、
もうなんか撮りまくっていいやつだけ撮ればまあ、それでいいじゃないですか。だけど、この、本当にここのとこずっと思ってるのは、人を撮るのはすげえ難しいなと思ってて、
うん、
なんか人ってこう、どんなに撮ってもなんか、悪いところばっかと、悪い表情撮れちゃってて変ですけど、なんかこう、綺麗な表情と、だから、本当アイドルの写真集とか撮ってる人とかすごいなと思ってて、
うん、
まあ。まあでもよくね、テレビとかで見てるとすごい、何千枚も撮りましたみたいなのやってるじゃないですか。
うん、
すごいけどシャッター撮ってるか、まあそこまで撮りゃなんか数打ち当たんのかなって気がするけど、まあ、なかなか素人がそういう風にバカシャバシャバシャバシャ写真撮らないので、
うん、
もう素人のくせに一発撮りしちゃうっていう、こう悪い方向に、まあ、行きがちなんですけど、
うん。
うん、なんかこういうポートレートの写真が撮れるのって、素晴らしいなぁと思って、羨ましいなぁと思っていたので、もうこのアフリカ人のね、なんか、このブログではこのヒンバ族っていう人はなんかあまり笑わない人たち。そう。
思いっきり笑顔じゃないですか。
そう、なので、なかなかこう、最初は全然笑ってくれなくて、なんかその人たちの表情を撮りたかったんだけど、全然こう、いい表情が撮れないみたいな時に、なんか思い切って裸になって飛び込んでみたら、一気に表情が緩んで、こうみんなが笑ってくれたって、仲間に、まあ引き入れてくれたみたいな。
うん、
そのすごいいい話なんだけど、結構みんなこう裸インパクトでアグレッシブな人もいるもんだなと。
うん、この人アフリカで笑顔を撮るためにアフリカに行ってるって書いてますよね。
はい。
いやなんかそれがいいなと思って。
うん。
で出てくる写真もすごくいい顔ばっかりだし。
そうそうそう。だから本当にこのポートレートの写真が綺麗じゃないですか。うん、なので、で、そう、それで、っていう、まあ、今日の、まあ、その、ブログの紹介までなんで、まあ、このブログ別に僕が紹介するまでもなく、ものすごい評判になっていて、ものすごいアクセスになってるって、ブログでも書かれてましたけど、なんか、まあ、話題になってるんですけど、この、僕はあまりにもこの、エントリーというか写真に感動したので、思わずメールをしてしまったんですよ。
うん、
で、ぜひこう、ポッドキャストにでこの状況を話してみませんかみたいなこう めちゃくちゃ無茶ぶりを見ず知らずの人にこう依頼してみたんですけど、うん、したらなんとねこのナギさんが心よくバックスペース FM ゲスト出演を快諾してくれたんです。
おお、
すごくないですか。
すごいですね。
はい。なので、まあ、ちょっと今スケジュールを調整中なんですけど、かなり近い近日中に、ゲストとして参加して、裏話みたいなものとか、あと、僕が一番聞きたいのは何せ、どういう機材でどういう風に写真撮ってるのか、ま、ちょっと、プロの人にそういうの聞くのはちょっと、ま、それはちょっと答えてもらえないかもしれないですけど、まあ、でもなんかちょっとしたこう、アドバイスだけでも、
うん、
こう素敵なポートレートを撮るためのアドバイスがもらえたら、嬉しいなと思っていて。うん、ちょっとそこはすごいね、興味。僕は、それはすごい興味深くて。で、まあきっとこの、ポッドキャストを、聞いてくださってる人たちも、カメラネタは大好きだと思うので、超期待しててくださいっていう感じですね。ぜひ、早めにハッシュタグとかで、質問とか、こういうこと聞いてほしいとかいうフィードバックもいただければ、ぜひ僕の方から代弁して、質問してみるみたいなこともできると思うので、おきたいっていう感じ。
今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうか。おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは、URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしております。で、iTunes のレビューも大変参考になるのでぜひ、レビューしていただけるとありがたいです。というわけで、
はい、来週も楽しみにって感じです
か、ね、はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。